CQ Ham for Girls。
CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美由香です。
はい、美由香さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、夏休みですね。関係ないけど私たちは
ね、うん、子供たちは待ちに待った、うん、親御さんにとってはまたやってきた暑い苦行が
本当だよ ね、 ねさあ子供たちにとってはすごく嬉しいんだろうけど、親御さんはさどうしてるの？やっぱり学童さんに預けるの？子供さんって
お仕事してる方はやっぱりね、保育園だったり学童さんに預けたりとかで、うん、あとはどうなんでしょうね、まあ、親子で
大きくなっちゃうと一人でもいられるか、
うん、お留守番してる子もいるだろうし、うん、塾とかがね、夏休み夏期講習とか忙しい子もいそうですもんね、今はね。
塾ね、私たちの時代には考えられなかったよね。
夏休みなんて毎日プール行って真っ黒に日焼けして、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね、
でとりあえず日記帳はつけなきゃいけないとか思いつつもつけないで最終日近くになってつける
スマホがなかったから ね、お天気が思い出せなくて怒られるっていうね。
で花もさ咲いてないのにこの辺にはもうつぼみかみたいな
必ずありましたね、植物の観察みたい
なね。で、あのそのね、必ずって言っていいぐらい夏休みに観察する朝顔日記、うん、もらったのよ私朝顔
お
最近、
うんうん、
だからあらこれ朝顔日記つけなきゃいけないとか思っちゃってさ。
いいですね、見た香りの朝顔日記
とりあえずじゃあ今のご時世だから毎朝写メ撮ってここまで伸びたよとかやろうかな、ね、じゃあ
種が巻きました、双葉が出ましたみたいな、
うん、とりあえずもうね、苗はもうちゃんと青々と育ってそれなりの大きさになってるや鉢植えをいただいたのね。
じゃあ何色の花が咲くかこれから楽しみって感じですか。
そうだね、あ、じゃあこれを機会にちょっと毎朝多分玄関に置いてあると思うの、私は預けちゃったから分かんないんだけど多分置いてあるんじゃないかと思うんで、忘れなかったら写真撮ってくるね、毎朝これからね。
楽しみにしてます。
私のフェイスブックにでも載せるね、
はい、
うん、での毎日乗らなかったらあこれは忘れてるなと
朝顔忘れられちゃったぞというね,
ね、ま、でもね夏休みってなんか美由香さん思い出あります？
夏休み私自分が子供の頃は、うん、毎年キャンプに行って、
おいいな、
ねえ、うん、うち結構両親がアウトドアだったんで、
あ、そうなんだ、
そう、あの母の友人家族と、うんうん、一緒に行って結構サバイバルなキャンプ、
お、
うん、釣りしたり、
うん
うん、
もうあとうちは田舎だからさ、なんかすぐさ家の前にさビニールのプールを置かれてそこに水入れさ、ね、入れてそこでなんか水遊び、うん、ちっちゃい頃はなんかよくやってたね。
ねちっちゃい時なんてすっぽんぽんでも平気だったのに、
そうそうそうそう
今怒られちゃうから ね、
まあ、だってご近所さんねしかもでうち、まあ、そんなに田舎だからさあの隣まで離れてるしさそんなの別にみたいな ね、
うん、プールで遊んでスイカ食べてみたいな、トウモロコシかじってみたいな、
もうよ ね、で畑に行けばさキュウリやトマトはもうなってるからさ取ってきてねすぐキュキュッとか言って食べちゃったりね。
キュウリもねほっとくとお化けになっちゃうからね。
そう、まあ、キュウリって育つの早いからさ一日取らないとすごいなっちゃうよね、
ヘチマみたいになっちゃうからね。
でもなんかね今年台風でねあのキュウリがね苗がねだいぶダメになっちゃったんだって。だからなんかまた7月の初め頃母親ね植え替えてた。
あじゃあこれからちょっと遅めにキュウリがなり出す感じですか。
そうだから毎日今までキュウリを食べていたのに、うん、今このね6月ぐらいは毎日今までは食べてたのに今年食べれなかった。
あ寂しい
寂しい。
キュウリも味噌つけて食べるの
美味しいよね、
うん、美味しい。
じゃあそんな夏休みスタートしましたということで今日も頑張っていきましょう。
はい、
はい、美由香さんこの番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあそれじゃあ今日の曲は
夏休み心待ちの皆さんに吉田拓郎夏休み。
藁帽子はもう消えた。田んぼのカエルはもう消えた。それでも待ってる夏休み。 綺麗な先生もういない、それでも待ってる夏休み、目に気づけてた夏休み、花火を立てた夏休み、指折り待ってた夏休み。あげたのに一人で待ってた夏休み、スイカを食べてた夏休み、水まきしたっけ夏休み、ひまわり夕立、セミの声。
DQ Ham for Girls. Ham for Girls.This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Ibalaki, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day.
はい、ということで夏休み聞いていただきました
ね。え
このね、昭和を感じる夏休みっぽくない？
麦わら帽子でしょ、絵日記でしょ、
うん、なんかね、ね、綺麗な先生もういないっていうからどうしたんだろう、
お嫁に行っちゃったのかな、
お嫁に行っちゃったのかな、
初恋だったのかな、
ね、それかなんかほら期間限定で来る先生だったのかな
あー、なるほど ね、
ね、はい、さあそれでは今日もねこの方とお電話つながってます。はい、お呼びしましょう、吉澤さん。
はい、どうも、いつもありがとうございます。 CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、なんか夏休みの思い出ありますか？
夏休みですか？
うん、もう夏休みじゃないですか。
あ、夏休みですね。なんかいつも忙しくしてましたね。
ねえ、あの小学校の頃は何やって遊んでたんですか？うん、まだ無線はやってないだろうから。
うん、無線やってないですけど、あのほらプールがあったじゃないですか。
やっぱりプール。
泳ぐの好きだったので、結構。ね、プールばっかり行ってたような記憶ありますね。あのほら、プール行くとスタンプもらえるじゃないですか。
あ、そうなんだ、うん、うちのもらえるの？
ラジオ体操じゃなくて、
そう、私今ラジオ体操はスタンプもらえるけどプールでももらえるんだと思って、
うん、なんかそれが記憶に残ってますね。
そうなんですね、うん、はい、さあそんな夏休みということでね、無線会には夏休みないですけど、さあ今日ご紹介いただくのはどんな、はい、何月号でしょうか？
あ、はい、今日はですね、今回あの CQ ハムラジオの2026年、8月号をテーマにちょっといろいろと話題を拾っていこうと思うんですけども、今回はですね、発売日がちょっと曜日の配置の関係で早いんです。
はい、
7月17日発売ですね。
この雑誌社にとって2日間早いというのは
そうなんですまあ私どもよりももう筆者さんも大変なんですけども、 2日間ちょっと進行がすべて前倒しになって、実質的には4日か5日ぐらい前倒ししないとっていう、そういうタイミングになってましたね。
大変でしたね。じゃあもうすでにね、発売になってるというね、じゃあ CQ8 月号からですね。
はい、はいはい、そこから話題を拾っていこうと思うんですが、まあ発売されたばかりということで、今回は表紙、
はい、
どんな感じの表紙か、まあ、本屋さんに行ってこんな感じの表紙を見たら CQ ハムラジオ誌だよということで、ちょっと小耳に挟んでおいていただきたいんですけども、こちらはですね、今回の表紙は、海外の方々がなんか旗を持ってすごい、う
ん、なんか色とりどりだね。
グローバル、グローバル、グローバル。
皆さんニコニコして、写っている、はい、そんな素敵な写真が表紙になっております。
でも寒そう、はい、でも寒そうな格好してるけど、なんか あのアロハみたいなのを着てるおじさんもいて、
そうなんですよ。今の
季節感が、
ね、今の季節だともうね、軽装なんですけども、この写真に載ってる方々はなぜかすごいこう寒い季節の格好してるなという感じで、後ろに
一人だけ、そうそうそう、うん、なんなのこの一人だけこの夏っぽい格好のおじさんは、この人だけ合成みたいな。
ねえ、いや、まあ、合成じゃないんですけどもね、うん、非常にタフな男性たちが、ちょっと絶海の孤島に出かけましてですね、それで、そこから電波を出して、みんな世界中の人たちと交信したと、そういうようなイベント、まあ、イベントというか、これはアマチュア無線の世界では DX ペディションと呼ばれてるんですけども、はい、そちらの成功して帰ってきて記念写真を撮ったという、その写真が載ってます。なので、
はい、
やり遂げたぞっていうような、
嬉しそうな皆さん
顔をして、皆さんね、満面の笑みでね、うん、写ってらっしゃって、というような写真でございます。
はい、今言ったこのブーベとこれって毎年ここに行かれてるんですか、何年かに一遍なんですか。
いや、もう何年かに一遍、定期的に行ける場所ではないんですね。
ああ、そうなんだ。
ブーベ島、もちろん私も行ったことがなくて、すべてもうね、いろんな情報をかき集めての知識なんですけども、こちらはですね、ブーベ島どこにあるかというと、もう南極に近い南アフリカっていう国ありますよね、はい、アフリカ大陸の一番南側、
うん、
で そこと南極の間の南極に近い方にある無人島です、
うんうん、
絶海の孤島ということで、なので寒いですし、気候がすごい人間を寄せ付けないような気候らしいんですよ、
うん、
それで、そこに行って帰ってきたということで、皆さんこのような格好をしていらっしゃいます。
はあ、そうだったんですね。いやでもね、この行くだけでも大変なところから電波を出してくださるってすごいですよね。
すごいですよね。じゃあその原動力は何なのかという、うん、話になりますと、ちょっと奥が深くてですね、うん、これアマチュア無線のよく海外の人たちと交信できるって言って、よくアマチュア無線の楽しみの一つとして海外交信っていうのがこう話題に上ることが多いんですけども、ただ海外と交信するのはね、まあ、すごい やったと思うんですけれども、それをですね、実を言うとある程度ある一定数いろんなところといろんな海外の地域と交信すると、申請すると賞状がもらえるんですよ、
はいはい、いわゆるアワードの海外版みたいなね、うん、
アワードです、うん、ですね、実績を称えてくれるっていうので、うん、世界中のアマチュア無線化がもうかなり多くの人が取り組んでいる、アメリカのアマチュア無線連盟が出している DXCC というそういう制度、まあ、たたえてくれるアワードがあるんですね。でそれは何かというと、世界中を340地域、これエンティティって呼ぶんですけど、うん、340地域、国、まあ、国が基準になってるんですが、国だけの区分けじゃなくて340地域に分けたんですね。でそれを 340地域のうちどれくらい更新できたら賞状を差し上げますよとか、まあ、申請により、賞状を出しますよとかそういう制度があるんですけども、それのエンティティと呼ばれる地域の一つなんですよ。
いや、それって340やられた方今までにはいっぱいいるんですかね。
はい、結構いらっしゃいます。ただ結構いらっしゃいますけどすっごい時間かかるじゃないですか。で
このなんで無人島もそのとこの一つの地域に入ってるってことなんですか。
あ、これはですね、このブーベというのがノルウェー領なんですけども、で基本的にこの340っていうエンティティは、このエンティティをどうやって定めるかっていうルールがね、決まっておりまして、もちろん一つの基本的な単位は国なんですけど、日本は日本、例えばね、日本だったら日本、アメリカだったらアメリカっていうふうになってるんですが、結構あの離れた島に何とか領ってあるじゃないですか。
ね、その大きい国だったら領地がありますよね。あります
そうです、そうです、はい、でこれ例えばブーベの場合はノルウェー領なんですけど、これをブーベと更新してノルウェーと更新したっていうことになるとなんとなくなんかこう不公平感が漂うじゃないですか。一生懸命言ってやったのにここと更新してもノルウェーと更新したことになっちゃうのか。なのでその国の本土からどれくらい離れたら別の地域として見なすよっていうそういうルールがある
んです。ノルウェーのその1みたいな感じになるってわけなんですね。
そうなんです。でブーベっていうのは絶海の孤島なんで他ないんですよ近所に。まあ、あるとしたら、ピーター一世島だったっけな、まあ、他にそのちょっと離れたところにあるんですけども、それではなくてもう乗るこのブーベというのが340地域の中の
一つに
唯一の一つなんですね。
はい、じゃあ吉澤さんちょっとね今いろいろ話聞いてて分かったんですけど、はい、そんなことで離れてる島もその自分の国のその1その2になるっていうことだったら、日本も小笠原とか離れてるじゃないですか。
そうなんです。
あれはなるんですか。
なるんです。それも別のエンティティなんです。ただ近いとダメなんですね。
だから沖縄とかそういうのはダメなのね。
沖縄はじゃダメなんです。沖縄ダメなんですけど、南鳥島とかですね、かなりこう離れてる、ところは別のエンティティとして、カウントされるので、そこに行って運用するともうすごいみんな必死になって読んでくるというそういう現象が発生するんですね。
じゃあそういうのがこのね今月号の表紙を飾って記事の方もこれ前編って書いてあるってことは来月は後半、後編もあるってことなんですね。
そうですね。なので、ブーベで運用してきた勇者たちという感じ、まあ、そういうタイトルはついてないんですけども、3Y0K ブーベと DX エクスペディションレポート前編ということで、今回このブーベに行くことになったいきさつであるとか現地について運用するまでの、話が今回こと細かく10ページにわたって書いてあります。
はい、ということで今月、そして来月とね、じゃあぜひこのブーベの方のレポートは楽しみにしてください。
はい、はい、すごい たくさんの写真もね添えてなんか興味深いことがたくさん書いてありますのでぜひご覧いただければと思います。
は
い、
それじゃあね、吉田さん結構時間もね、少なくなってきたんですけど、なんかいろいろほら言っとかなくちゃいけないってことがもたくさんあるじゃないですか。
そうなんです。ですね、ちょっと来週イベント情報というか来週のですね、全国2メーター SSB 夏の祭典ということで2メーターというのは144メガヘルツバンドですね、これの SSB で、ちょっと遠距離更新を目指したい方々がですね、いろんなところに移動運用を行う、でその移動運用を行う情報を移動運用を行う人たちの間で、共有してですね、遠距離通信にチャレンジしようというそういうイベントがあります。でこれは、 なのでこの日7月25日と26日なんですけども、144MHz 帯の SSB というモードで、いろんなところから運用する人たちが出てきて結構にぎわいますので、ぜひですね、更新してみてください。別に参加する条件とかそういうのはいろいろ細かいことを、移動運用局に対してはこうするといいですよとかそういうルールとかはあるんですけども、ご案内とかあるんですが、実際その非常にいろんな局出てきますので、ぜひ更新してみてください。はい、
普段だいたい144とかっていうとFM でやられてる方が多いんじゃないのかなって思うんですけど、 あえて SSB なんですね、FM じゃなくて。
そうなんです、 SSB ね、よく飛ぶんですよ、144MHz、でこの山の上とかから運用すると、今回毎年記事にさせていただいてるんですが、だいたいですね1000キロぐらい飛んじゃう時もあるんですね。
やっぱこれ e スポも関係あるんですか？これは中波数は関係、
e スポの時ももちろんありますけども、やはりコンディションというか電波の、飛んでく経路がですね、ちょっと電波が飛びやすくなっているとかですね、いろいろ VHF という電波、 VHF 帯の電波ですから、結構その電波経路中のですね、空気が澄んでるっていう表現いいのかわからないですけども、そういう時はよく飛んだりとかしますから、そういうのにタイミングが合うとですね、結構遠くまで飛んでくれる、コンディションがいいと我々は表現してるんですけども、
やっぱり山がいいんで、高いところの方がやっぱり電波が飛ぶってことなんですね。
見通し距離が稼げるところということで、なのでみんなこの日山の上とかね、みんなで一斉に移動運用を行って遠距離更新を目指そうぜという、そういうイベントが今週、来週ですね、25、26日で行われます。
いいですね、みゆこさん、こういうね、キャンプしながらみんなとさ山登りしたり、夏だからね、
ね、楽しいですね、アウトドア ね、
みゆこさんちアウトドア派だったからね、もし子供さん連れて行ったらこういうのも楽しいかもしれないよね。
無線してる余裕はないかもしれないけどね、うちの子たちはワイルドすぎてね、
ちょっとはしゃぎ回っちゃうかな、じゃあそういうのがね、25、26あるということで、ね、
そうですね、なので詳しい情報は CQ ハムラジオ、私どもの雑誌のウェブサイトに情報として載ってます。あと情報の共有方法、移動運用する方同士で情報共有しようということで、そういうようなやり方もですね、書いてありますので、ぜひご覧いただいて、移動運用される方もこの日いろんな場所から移動運用局出てきますのでね、ぜひトークとの更新にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
はい、さあ、そしてね、この7月の18、19の2日間、はい、まあね、終わってしまいましたけど、吉澤さんも行かれてたカンハムがねありましたね。毎年行かれてるっていうことで、
そうなんです、毎年ね、非常に盛り上がるイベントでございます。
いや、これは、ね、来月号に載るのかな、いろいろ記事がね。
そうですね、来月号で CQ ハムラジオ2026年9月号を8月の19日発売、これこちらの号にレポートが載りますので、
じゃあまたその時にいろいろね、
そうですね、
じゃあまだね、ちょっと時間があるので、もう一つちょっと言って聞いておきたいのは、今月号、表紙はブーベトって分かったんですけど、別冊付録今月もつくみたいですが、
そうなんです、今月号の別冊付録は FT8 プラスワン活用術ということで、もっと便利にもっと楽しく、というタイトルがついております。でこの中身はですね、どちらかというと、もう FT8 をすでに楽しんでいる方、じゃあもう、で FT8 を運用するために、これはパソコンで、FT8 というのを運用するんですけども、こちらのですねソフトウェアに、ちょっとプラスをして、もうちょっとこう便利に楽しく運用できる方法、そのノウハウが書いてあります。どんなソフトを入れてどう設定してどうすればより便利により楽しく運用できるだろうというような、そういう記事があります。でその他にですね、読者さんからの投稿いただきました。こちら投稿コーナーにはですね、私の FT8 プラスワン活用ということで、普段 このバンドには FT8 で出てる人いないよねっていうようなバンドで運用していたり、いるんですよ。例えばあのいらっしゃいましてね、 5.7 ギガで FT8 運用してるとか、
あ、やってるやってる、
あの三田さんがよくやられてるテレビとは違ってですね、はい、
そうなんですね。そう、ね、うん、
アマチュアテレビとは違って5ギガメガヘルツ帯でやられてるとか、5ギガヘルツ帯でやられてるとか、あとあの1200メガヘルツ帯で FT8 楽しんでますよとか、うん、まあそういったような、普段運用してるバンドにプラスワンして違うバンドでも取り組んでるよという方の声とか、うん、あとあのちょっと、プラスワンで自作品をですね、自宅の回路を組んでより便利に使ってますよとか、自宅のソフト追加してますよとか、AI 使ってますよとかですね、そういったような、なんかあのすごいとても、おお、こんなことやってんのかっていうような興味深い話がですね、別冊付録の約3分の1ぐらいのページが割いて載ってますので、ぜひあのご覧いただけると、こんな楽しみもできるんだなんていうことで実感いただけるのではないかなと思っております。
はい、じゃあ今月号のね、はい、このじゃあ別冊付録の FT8 は初心者っていうよりはどちらかというとこうベテランさん向けっていう感じの本になってるのかな。
そうですね、うん、はい、なのでもうすでに楽しんでいる方、もうちょっとプラスしてなんか面白くやってみたいなとかですね、そういったような方にお役に立てる別冊付録になっております、
ね、あのいつもポチポチしてるだけじゃあれだからね、はい、じゃあこれちょっとやってみようとかね。
そうなんですよ、うん、ポチポチしてるだけじゃなくて奥が深いんですよ FT8 は。
そうですね、うん、もう最近本当にまたね盛り上がってきて、皆さん、あの声を出さないんでね、やってるからなんか無線っぽくない気もしますけど、うん、カチカチだけなんでね、うん、
そうですね、でもカチカチできる、で声を出せるときはぜひね声を出せる楽しみだと
、まあね、お家でね静かにやる分には FT8 最高ですからね
いいかもしれないですしね、
はい、ということで吉田さん今週もどうもありがとうございました。
はい、はい、
またよろしくお願いします。
This program is broadcast from FM Powowloon in Mito, Ibalaki, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day. CQ, Ham for Girls.
はい、ということでみゆかさんいかがだったでしょうか。
ねえ、私表紙見た瞬間にもう三田さんと同じで、うん、あれどっちが季節感合ってんのと思ったんですけど、
このねアロハのおじさん、
うん、アロハシャツからもう完全防備毛糸の帽子をかぶっちゃってるおじさんたちまで、どっちが正解、うん、ほんと季節感が不思議。
多分毛糸が正解だと思うこの人はきっと嬉しくて暑かったのよ、きっともう燃えちゃってんのよ体それぐらいねきっと嬉しかったんでしょうからね。
ね、大人の休日だね。
ね、結構このほらブーベ島っていうところでなんかもうよく CQ さんにも登場するけど、ね、今年度はダメだった、今回はダメだったみたいな記事聞いたり話聞くもんね。
うん、
上陸できなかったりとかいろいろあるみたいだよ。やっぱり
ほんとなんか小さな島でほとんどが氷だっていうね、
ね、だってみんな食料とか持ってくんだよ、すごくない？
ね、どうやってそんな寒いところで生活してるんだろう。うん、そうで
1日2日じゃないみたいで結構長い時間いるらしいから、
うん、無人島。
無人島、
うん、
私無人島に行けない。
何持ってく三田さん。
何持ってくね、食料なんか数日でなくなっちゃうね、
うん、
考えとくじゃあみゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手は
JI1KTI 原田みゆかと
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、セブン、
あれ、
73、88
さようなら